日を経前に引き続き委員会を再開いたします。次に小田原健さん、宮沢博和さんから証言を求めます。証人の先生及び証言中の撮影及び録音について撮影は工房からお願いしますとの申し出がありましたので、報道の皆様にも格段のご配慮をお願いし、証人の撮影にあたっては背中後方からのみとしていただくようお願いいたします。これより小田原健証人、宮沢博和証人の入室を求めます。証人閣議におかれましては、お忙しい中にもかかわらず遠慮を本委員会のためにご出席をいただき誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚く御礼を申し上げますとともに、調査のためにご協力くださるようお願いいたします。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合はこれを拒むことができることになっております。すなわち証言は証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の措置または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にあった者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、黙秘すべき者について尋問を受けるとき、また事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の親族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係のある事項につき尋問を受けるときには、証言を拒むことができます。それ以外には拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっています。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め全員ご起立願います。まず小田原健証人宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、上申に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も 付け加えないことを誓います。平成17年12月17日小田原武史。
次に宮沢博一商人宣誓書の朗読を願います。
はい。宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月17日宮沢博一。
ご着席願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際にはその都度委員長の許可を得てからなされるようにお願いいたします。なおこちらから尋問をしているときは着席のままで結構でありますが、お答えの際は起立して発言願えれば幸いであります。これより小田原健証人から証言を求めます。最初に私から委員長の立場から所要の事項をお尋ねをいたします。引き続きまして清水委員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問を願うことにいたします。まず小田原武史証人、私先ほど県とお読みしましたが失礼はお許しいただきたいと思います。小田原武史証人にお尋ねいたします。あなたは小田原武史さんですか？
はい、そうでございます。
現在の職業、生年月日をお述べください。
生年月日、昭和9年9月28日、あと何ですか？生年月日と職業ですね。
はい、
職業はデザイナーでございます。
はい、次に宮沢博一商人にお尋ねいたします。あなたは宮沢博一さんですか？
はい、そうです。
現在の職業、生年月日をお述べください。
はい、現在会社員でございます。生年月日は、昭和42年7月31日でございます。
私からの尋問は以上であります。次に清水委員から尋問させていただきます。清水委員。
どうも、じゃあご苦労様でございます。お忙しい中をご足労いただきましてありがとうございます。緊張されているかと思いますが、リラックスして、お答えいただければ結構でございますので、よろしくお願いいたします。お二人お見えになりますので、うまくやるつもりでいますけど、ぜひご協力お願いいたします。それでは、小田原商人の方にまずお伺いをいたします。先ほど、お仕事はデザイナーということでございましたが、会社などの団体には属されていないかをお聞きいたします。
小田原商人。
デザイン事務所を、私自身が経営しております。
清水委員、申し訳ございません、その会社のお名前を教えていただけますでしょうか？
小田原商人。
はい、株式会社ベル研究所と申します。
清水委員、そこでのおっしゃる、商人のお仕事、デザイナーということでしたが、含めておっしゃるお仕事を教えていただけますでしょうか？
小田原商人。
はい、特に、木工関係の、デザインが、多いです。
清水委員、調べによりますと小田原商人は、田中氏とは、非常に関わりが深いというふうに思われておるんですけど、いつ頃から氏とお知り合いになったか教えていただけますか？
小田原商人。
はい、はっきり覚えてないんですが、田中知事が、知事になられて、半年ぐらい経ってからじゃないかなと思っております。
清水委員、それは知事になられたというのは、選挙2回やってますので、最初か後かという言い方で、
はい、小田原商人。
最初の頃です。
清水委員。
はい、ありがとうございました。
それでは宮田さんにお伺いいたします。あなたのお勤めの会社のお名前は何でしょうか。宮沢商人。
はい、川口木材合資会社です。
すみません。それでは川口木材さんの主なお仕事は何でしょうか。
川口木材。
こちらから指名してからにしてください。宮沢商人。
すいません、失礼しておりまして、管理木材の業務はですね、主に、材木の販売、また建築材料、いわゆる建材類の販売、また不動産の仲介及び売買、そして一般建築の請負業をさせていただいております。
新人ね。それでは、そこでの、所任の主なお仕事は何でありますか。宮沢所任。
はい、私の仕事はですね、主に、少人数の会社ですから、何でもやるといえば何でもやっています。製材機を動かすこともあれば、材木を動かすこともあれば、配達をすることもあれば、また営業活動、そういいましては、お客さん回りをすることもあれば、様々な形で仕事させていただいております。
清水委員、はい、それではお聞きしますが、設計などのお仕事もされますでしょうか。宮沢商人。
特に設計の仕事はしておりません。
清水委員、それではお伺いいたします。お座りになって結構ですよ。それでは川西木材さんの代表者のお名前は何とおっしゃいますか。宮沢商人。
はい、宮沢正代です。
清水委員、では代表者である、宮沢正代さんと、あなたのご関係は何でしょうか。宮沢商人。
はい、宮沢正代は私の母親になります。
清水委員、それでは宮沢正代さんが、しなやかな信州を育む会の役員であるということは、ご案内でしょうか。宮沢商人。
承知しております。
清水委員。それでは協同組合、エルクというところがございますが、そこと、あなたの会社の関係がお分かりでしたら教えていただきたいんですが。宮沢商人。
はい、主に社長が組合関係の方はやってるもんで、私の聞く範囲では組合として、活動させていただいております。
清水委員、それでは稲荷山養護学校改築に関しまして、協同組合エルクさんがですね、まあこれ間接的でありますけれども、木材を納入したという事実はご存知でしょうか。宮沢商人。
私は特に存じ上げません。
清水委員、では、エルクさんが、養護学校に納入したということを、いわゆる代表の、これはお母さんと言っていいのかな、代表者からもお聞きはなさっていないということでよろしいでしょうか。宮沢商人。
はい、特に聞いておりません。
清水委員。それでは、宮沢商人にもう一つお聞きしますが、ジューテックという会社はご案内でしょうか。宮沢商人。
ジューテックは知ってます。はい、
清水委員、どのような会社か教えていただけますか。宮沢商人。
はい、建築材料の流通業者といえばよろしいでしょうか。
清水委員、先ほど御社とはお取引ございますでしょうか。宮沢商人。
あります。
清水委員、それでは、小田原庶民にお伺いをいたします。平成14年10月11日、平成14年10月11日、大前になります。午後2時30分、田中知事のところにお伺いになったでしょうか。小田原庶民。
詳しくは覚えておりません。
清水委員、それでは同じ尋問を、宮沢庶民にもさせていただきます。平成14年10月11日午後2時30分、時間と日付は若干記憶でしょうから愛しますが、田中市のところにお伺いになったでしょうか。宮沢商人。
はい、おっしゃられる通り、日にちとかね、時間はちょっと確かじゃないですけども、その時期に伺った覚えはあります。
清水委員、それではその場所についてお伺いいたしますが、場所は3階の地域応接室、まあ昔これ旧地域室って言うんですか、3階だった記憶はございますでしょうか。宮沢商人。
まあ、 確かではないですけども、階段を登っていったのか、まあ、なし一階ではなかったと思っています。
うんうん、
はい。
それは、その時に一緒に行かれた方は、お分かりになりますか？宮沢商人。
はい、一緒に行ったのは、島田県会議員さんと、ここにいらっしゃる小田原先生と一緒だったことは覚えております。
清水議員、小田原さんにお伺いいたしますが、ということで一緒に行かれているとのことでございますが、思い出されたでしょうか。小田原商人、品種はもう思い出しませんけど、行ったことは、あることは思い出しております。清水議員、では小田原さんにお伺いいたします。今日はここまで何で来られましたでしょうか。小田原商人、駅からですか。あ、自宅からですか。私、横浜に住んでおりますので、横浜から、東京駅に、京浜東北線で出て、新幹線で、上田へ出て、上田から、上田じゃなくて、何だから、そこは長野ですね。長野に出て、長野から、タクシーってここまで参りました。
ということは、当日も当然新幹線だと思われるんですが、このことは急に出てこいという話になったんです。それも以前から、いつというのは言わなくて結構です。お分かりにならないと思うんで、以前に決まってた日程だったかは、お覚えがございませんか。
小田原商人。その一冊は、詳しくは覚えてませんが、そのためにだけではない、ついでのような気がしたような気もしますけど、
清水院、それ同じことを宮沢署にお伺いいたしますが、その知事のところへ訪問する日程は、前もって決まっていたものでありましょうか、それとも急遽決まったものでありましょうか。
宮沢署に。
はい、定かではありません。ただ印象的にはですね、結構急だったような印象あります。
清水院、
はい、それでは当然は知事のところに行くということになりますので、普通はありえないと思いますので、それは、どなたにお声をかけていただいて、このことが実行されたんでしょうか。
宮沢商人。
はい、当時、島田県議さんに、お声をかけていただきました。
清水委員、小田原商人にお伺いいたしますが、そのことは記憶ございますか、声をかけていただいた方が。
小田原商人、同じく今、島田議員と同行した、どう覚えております。
清水議員。
では、宮沢商人にお伺いいたします。島田県議から、どういうふうにお声をかけられていくことになったか、いきさつがお分かりでしたら教えていただきたいんです
か。小田原商人。
私が知事に会いたいと言った覚えはありません。
はい。はい。清水議員。じゃあ、宮沢商人は、いきさつ覚えでしたら教えてください。
宮沢商人。
なんか3年前のことなんでよくは覚えてないんですが、印象的にですね、常日頃から私財務省がやってるものですから、県に対して誰に対しても、財務について PR できる場があったらぜひ呼んでいただきたいと、ぜひチャンスをくださいということを申し上げてました。そんなこともあって、島田県議から声をかけていただいたのかなというふうに印象的には覚えております。
はい。それでは宮沢署にもう一度お伺いしますが、続けてお伺いいたします。で、指示室には、今お行かれた方以外に、どなたが指示以外、お見えになりましたでしょうか。
宮沢署に。はい、見えたと思います。見えたと思います。ちょっと誰だかは、多分県の職員の方だったと思うんですけれども、どなたかはちょっとよく、思い出せません。
清水委
員。じゃあ、小田原署にお伺いいたします。先ほど私の方から市に会いたいと言った思いはない、覚えはないというふうにおっしゃいましたが、その知事室に行かれましてですね、どんな話をされたか、記憶にございますでしょうか。
小田原署に、
そうですね、私全国で、森林の、この間伐材の有効利用を、かなり各地でやっております。それに対して、間伐材を有効利用する、ということは、大変環境を保護する基本になるんだよという、 ことを僕は、言ったつもりです。
はい。では、その折、稲荷山の養護学校の改築について、何らかの話はございませんでしたでしょうか。小田原町に。
稲荷山の話は、かなりそこから、あとじゃないかなと思いますが、何かそういう学校を作るが、木材を利用するということは、学校環境には大変、いい考えですな、ということを、ご提案させていたしました。
市民議員、稲田署に同じことをお聞きをいたしますが、その支持室に行かれましてですね、どのような話をされたか覚えている範囲で結構でございます。お話しください。
宮沢町に。はい。まあ、正直申し上げて先ほども言いましたけども、3年前のことなんで、はっきり覚えているということはあまりないんですけれども、今、こう、つらつらと思い出すにですね、当時、島田県議と小田原先生とお伺いして、私は男子で、まあ、火を愛しているものですから、ぜひ火を使ってくださいと、材木を多く使ってほしいということを話題として申し上げた。と思います。
市民議員。その折、同じようなことを聞きます。稲荷山養護学校の改築事業についての、話題は当然出たかと思うんですが、いかがでしょうか。宮沢町に。
はい、その場で出たということは、まあ、非常にわかんないですけど、その後私、まあ、その学校まで見に行きましたので、当然その場でもその話題は出たと思います。
市民議員。では、小田原さんにお伺いいたしますが、家具デザイナー、私はそうに書いてこしたものですが、家具デザイナーであるあなたがその場に招かれたことにつきまして、何か違和感はございませんでしたでしょうか。小田原町人。
私は家具だけのデザイナーじゃありませんから、何の、違和感はありません。
清水委員。それでは宮沢さんにお伺いいたします。先ほどその後、稲荷山養護学校の現場へ行ったというか、まあ、現地行ったというかお話になりました。なぜそういう話になったか、ご記憶ございますか。宮沢町に。
はい。その辺のですね、いきさつが私もはっきり覚えてないんですけども、何しろ、確か県の職員の方だったと思います。何しろ、じゃあ現場をすぐ見てくださいというような話題が出て、あ、まあ、時間的にも空いてるんで、じゃあ一緒に行きますということで、行ったと覚えてます。
市民委員。小田原署にもそれで間違いないでしょうか。確認申し上げます。小田原署に。
稲荷山の、話は、だいぶ後、僕は知事にお会いしてからだいぶ後の話で、その時に、知事に会った時には横には、覚えてませんが、事務部の職員の方がいたんじゃないかろうかと思います。
それではその時に行かれた方を、お伺いいたしますが、これは宮田署にじゃお伺いいたします。一緒に行かれた方が、または現地で合流された方がどなたか教えてください。
宮沢署に。はい、まあ、はっきりは覚えてません。ただ私は当然行きました。あと、県の職員の方が何名か行ったと思います。で、現地で待たれてた県の職員の方も行ったんじゃないかなと。その場で挨拶したような声もありますので、行った先でいたんじゃないかなと思います。で、またですね、途中から上田の設計事務所の方と合流しまして、どこで合流したかちょっと定かでもないので、一緒に行った覚えがあります。
その方のお名前はおらなく。はい、宮沢さん。
失礼しました。権田稔さんです。
それでは現地を見ながら、どのようなお話をされたか、宮沢さんに覚えておられましたら、お答え願いたいんです。宮沢さんに。
はい、状況を思い出しながらなんで、はっきりはこう申し上げられないんですけれども、県の職員の方、あるいはもしかしたら学校の職員の方だったかと思うんですけれども、案内されながら、校舎をぐるぐるっと見て、回ったと思います。その中でどんなことをお話ししたかというと、まあ、現状こういう建物ですと、非常に老朽化が進んでいますというようなお話を伺いながら、見て回った覚えがあります。またですね、確か、よ こう、あと、そうした敷地も、ここを少し広げるんですっていうようなお話も出てたような気がします。
うんうん。それはですね、ちょっとその話が前に戻ってしまうんですけども、稲山のその現地に行かれたということが分かりました。で、じゃあなぜ行ったかっていうところは、今県の職員の方がおっしゃったということですが、県の職員の方がなんで行ってほしいと言ったか、お分かりになりますでしょうかね。
宮沢町に。すいません、そこまではちょっと分かりません。
しみじみ。小田所長にお伺いいたしますけども、今そういうことで現地にも行かれてるということなんでありますが、その辺のことは思い出されたでしょうか。
小田原商人、なんとなく思い出して、今思い出しておりますが、確か、施設家の方とか、あと、学校側の方とか、その懇談をしたことがあります。
新人。
はい。
それでは、宮田署にお伺いいたしますが、率直な、その時の、木造化に対しての印象はどうだったでしょうか。宮沢商人。
はい。木造化に対する印象と言いますと、まず、印象なんですけども、まあ、言った感じ、本当に、老朽化が、本当におっしゃられる通り、案内した方がおっしゃる通り、すごく老朽化が進んだ建物だな、ということは正直印象として受けました。で、また、私、普段から木を愛して、自らも、新宿で卒業した学校は木造の小学校でした。その小学校は、私の、創業者ですね。当社の創業者が材木を納めた学校でもあります。その学校を私の母親も、祖父も、私も、私の子供も今そこで習っているような状況で、非常にそういった木の校舎というのを私、愛してもういますので、せっかくこれをじゃあ直すなら、木をたくさん使っていただければな、というふうに印象は受けました。
清水に。同じように小田原商人も何かお考え、思いがあったでしょうか。
小田原商人。その場では、木造がどうのこのとか、そういう話は私は全くした覚えもないし、そういう次元の話ではなかったんじゃなかろうかなと。この学校を建て直すんだよという、それにはそれにはどうしたらいいんだろうかなという程度の話だったんじゃなかろうかなと思います。
清水委員。では、続けて小田原署にお伺いいたしますが、当日でないのか、その頃で結構でありますか、島田県議とですね、この時の様子について、意見交換なり、意見交換という相場ですね、電話なり、なんか話をされましたでしょうか。小田原町に。
だいぶ、後からではないかと思いますが、具体的に、コンクリートの建築より、できるだけ、県産材の木材を、使っていくことが、望ましいんじゃなかろうかなという、そういうものに対して、実質的に、どうなんだろうかなとか、いうことを聞かれたことがあります。
清水議員、そのことでありますけど、それは、県の方から言われたと。小田原商人の方から、提言者じゃなくて、県の方から言われたということでよろしいでしょうか。
小田原商人。
その通りです。
清水議員。
ございました。じゃあ、宮沢さんにお伺いいたしますが、当日、その後、島田県議と何かお話、当日です。島田県議と、その後お話をなさいましたでしょうか。宮沢さんに。
その当日、その当日は、おそらくの話になってしまいます。すいません。おそらく私、帰ってきてからですね、現場を見させていただきましたということで、報告はしたかと思います。
清水委員、じゃあそこでお伺いしたいんですが、その時、どういうようなお話をされたか、覚えておられましたらお話し願いたい。宮沢町に。
その時ですね、どういう話は、かというと、私、常日頃話していることが、たくさん気を使えば子供の関係にとってもいいってことを常に言ってるもんですから、多分、その時も同じように、高いものを建て直すんでしたら、気をたくさん使いたいですね、というお話はしたかと思います。
清水委員、その折に何か、島田商人、島田県議に何かお願いっていうのは、 木材を使うとかそういうことじゃなくてですけども、何かお願いしたことはございませんか、宮沢省に。
そのこと言います。その日ですか、その日ですか。その日はちょっと、そんな話したかはちょっと、よく覚えてないです。すいません。
ちなみに、では、ここでちょっと資料をお二人に見ていただきたいので、お配りをいただければ、お示しください。いいですか。一番です。ちなみに、これはですね、党委員会の方に、これは自立教育課の方から出された資料、記録にあった文書でございます。ナンバー1と、資料1と振ってあります。ここには、この文書は田中知事宛に、お二人の連名で、作られたのでありますが、まずは初めに小田原商人にお伺いいたしますが、この文書を作られた記憶はございますでしょうか。小田原商人。
ちょっと今、一点にこれ読み切れませんので、なんとも言えませんが、きっと、いい提案、非常にいい提案を書いてあるんじゃないのかなと思っております。
清水委員、申し訳ございません。尋問させていただいている内容は、お作りになりましたかということでございます。小田原商人。
私がですね、アップロードってこういう文章を、僕はいつも手書きで自分で書いてますので、これは私の手書きのものを、私じゃないですが、文章を作ったんじゃないかと思います。
清水君、では、宮沢商人にお伺いをいたしますが、この文章はお作りになった記憶がございますでしょうか。
宮沢商人。はい。作った覚えがあります。
清水君、お二人のお名前になっております。宮沢商人は覚えておられるということになれば、小田原商人のご意見も参考にして作ったという解釈をしてもよろしいでしょうか。
宮沢商人。はい、その通りです。
清水君、はい。では、この文章でありますが、これを作られて、これをどうされましたでしょうか。宮沢商人のお考え、
はい。
宮沢商人。
はい、これを作ってですね、まあ、こういったことを私に対するこれに書いたんですけれども、作って、まあ、島田県議の方に届けていただけないかということをお願いする覚えがあります。
清水議員、それはその島田県議に届けるという話を、小田原商人は、それ、宮沢商人からお聞きになりましたでしょうか。
小田原商人。
私は今日これ初めて見るもんですから、ちょっと、明快には言えません。
清水議員、それでは宮沢商人にお伺いいたしますが、お作りになったのが宮沢商人ということでありますが、このことを聞くのは失礼だと思いますが、ではなぜ小田原商人のお名前をここに書かれたか、お話しいただけますでしょうか。
宮沢商人。ここにある文章をですね、非常に小田原先生のお言葉を参考にさせていただいております。参考というかいただいておる部分もありますので、ここに小田原先生のお名前を書かさせていただいたんじゃないかなと思います。
宮沢委員、失礼しました。清水委員。それでは、まあ、小田原先生の、小田原商人の日頃の、まあ、言動から、まあ、こういうお気持ちだということで、類推されて書かれたと。こういうことで、よろしいでしょうか。宮沢商人。
はい、どういう思いでそれをやって、小田原先生、まあ、そうですね。そういう、はっきりは覚えてないですけど、そういうことだと思います。
清水委員。それでは、宮沢商人にお伺いいたしますが、これは、今、先ほどおっしゃった島田県議にお渡ししたということですが、他には、どなたにもお渡しになっておられませんでしょうか。宮沢商人。
いや、ちょっと、作成してる間に、協力していただいた方もいますので、ちょっと覚えてはいないんで、もしかしたら、見せるなり、お渡しするなりしてた可能性はあるような気もします。
清水委員、先ほどおっしゃいました、作成途中で協力された方というのは、お名前分かったら教えていただけますか。宮沢商人。
はい、下のお名前まで覚えてないですけども、 鈴木さんという方です。
清水委員、申し訳ございません。その方はどういうご関係の方か、また会社などにお勤めだったら、その会社を教えていただければ幸いですが。宮沢商人。
はい、修正材のメーカーで、建材材を多く使われている、斉藤木材さんにお勤めの、鈴木さんです。
次に、ありがとうございます。この文章のですね、そのおめくりいただいて2枚目になろうかと思います。1枚目は理念というか思いを書かれてまして、2枚目はこの具体的なものが書かれているんですが、この2枚目の予算というところの3番のところに、金額のページというかですね、まあ、全部予算とかは全部数字入ってるんですが、これについては、この計算根拠のものがなければできないかと思うんですが、それはどうやって入手されたか、覚えておられますでしょうか。宮沢商人。
はい、それはですね、その、鈴木さんがそういったことについて、木造の校舎ですとか、木造の大きな建物、また火を使った建物ですね、非常に造形が深くて、ノウハウもたくさん面白いということで、鈴木さんにお伺いして作っていただいたというふうに、確かそうだったと思います。
ぜひ、ここに詳しい18万円とかですね、まあ、その下の和田の小学校については、おそらくそういうことだろうと思いますが、この県の方からの資料は何もなかったのでしょうか。宮沢商人。
はい、すいません、この予算の1番の18万、これも私ちょっと3年前のことで本当すいません、なかなか思い出せない部分があるんですけども、もしかしたらどっかの会話の中で県の職員の方が非常に予算的にも厳しいんですと、でその中でもしかしたら18万円で厳しいんですというようなお話が出たのかなというふうに思います。
次に、それはこの積算の根拠になる数字を島田県議から頂戴したということはございませんか。宮沢町に。
根拠になる数字と言いますと、例えばどんな。
次に、私もちょっとプロじゃないのでわかりませんが、俗に言う単価表と言われるものだというふうに思いますけれども。宮沢商人。
それは私ちょっとさらかに覚えていないです。
清水委員。はい。それではこの出された数字について、宮沢商人はどのように、お考えになりましたか、どのような見解を持たれましたでしょうか。宮沢商人。
出された数字と言いますと、その、3番。はい。まあ、ご経験のある方に、出して、まあ、概算といいますか、大まかな試算なんですけど、出していただいた数字ですので、まあ、それをそのまま、ここに使わさせていただいたというだけです。
清水委員、では、この数字のことについて若干お伺いいたしますけれども、こういったものをきちっと出すには、当然構造から、外壁から内壁からって、こういろんなものを全部こう、半分というか、引き入っての、出てくるものだと思うんですけども、それは主に先ほどおっしゃった鈴木さんという方がやられた、こういうことでよろしいでしょうか。宮沢商人。
はっきりは覚えてないですけど、確かそうだったんじゃないかなと思います。
清水委員、ではそんなこと言ったら失礼ですが、宮沢さんの得意な分野は、鈴木さんに近くでやった部分は得意な分野は何でしょうか。宮沢商人。
私正直申し上げて、得意な分野ですか。得意な分野。
はい。すみません。質問が草からでございました。設計部門については得意ではございませんか。こういうことで、宮沢商人。
はい。あまり詳しいことについては、特に大規模な専門的な知識を持ちるものは、私は、そこまでは、詳しくはございません。
すみません。ありがとうございます。では、この時に、この数字も含めた内容の中で、宮沢商人は、木造化というのは、ちょっと共通にしなきゃいけませんので、木質化と木造化という言葉がございまして、木質化っていうのは内装外装をできるだけ木を使っていく。木造化っていうのは構造まで木でしてしまおうというのが木造化というふうに我々は解説してるんですが、 木造化という会話は、この中からは読み取れるところが、ご自身は作られた意図がございますでしょうか。
宮沢賞に。すいません。もう一度ちょっと確認したいです。木造化っていうのは、
はい、清水委
員。木造化というのは、ここに書いてありますけど、法律的には、構造部隊まで木造ということだ、ということで解釈してるんですが、法的に、まあ、法的にですね、要は、躯体まで木造にするのも木造化。から、RC で行って、壁とかですね、内装、できるだけ木を使うのが木質化という解釈をしてるんですが、その木造化については、どういうご意見だったでしょうか、ということです。
宮沢さん、
はい、この文章を私作成しているときは、作成するにあたってはですね、まあ、木をなるべく使っていただきたいというつもりで書きました。
清水委員。それは具体的に木造というものを視野に置いた話と、そうではないという話と分けた場合、木造ということを視野に置いて作られた文章でしょうか。
宮沢さん。
木造化ということも視野に入れましたし、木質化ということも視野に入れました。
清水委員。それでは資料の、2というのも、これからお配りしたいんですが、会長にお分かりいたします。
はい、お示しください。
清水委員。はい。お手元にお配りいたしました資料の2号という、このメールでありますが、この文面というか、内容から、読み取りますと、宮沢商人が開発に送られたものが、また転送をされて回っていったものだというふうに受け取られます。で、この中の記述でございますが、ちょうど文章の中の前半の部分のところにございます、このほどの計画を島田県議から聞き、内装だけでなく、ぜひ構造体まで木造を取り入れていただきたいと思いました。こういうふうに宮沢商人はここで書かれております。そこでお聞きをいたしますが、このほどの計画というのはどういう計画だったのか、島田県議からお聞きしたのか、覚えておりましたら、お教え願いたいと思います。
宮沢商人。
ちょっとよく、さっき一つ今、これ、読み返してるんですけれども、おそらく、まあ、今思い起こすに、稲荷山の計画ではないかと、自分で感じます。
すみません。稲荷山の計画だということになりますと、稲荷山の計画を内装だけでなく構造体まで木造を取り入れていただきたい。この、取り入れていただきたいという思いは、島田県議から言われたということですか。これとも、宮沢さんがそう思ったということですか。
宮沢商人。
すみません。ちょっとこれ突然こう私見てるわけですけども、ちょっと非常に今これ突然見てるもので、当時のことをどういうつもりでね、私、まあ私が書いたものなんですけれども、だと思うんですけれども、どういうつもりで書いたか、その当時のことをこう、思い出すのに、ちょっと突然すぎてちょっとわかりかねます。
清水委員、緊張しないでくださいね。私も3年前のこと急に聞かれて、すぐはさらさら思い出せないと思いますので、ただこの文章自体、じゃあ確認をさせていただきますけども、作られたという記憶は、まあ、最後は若干違うのがあるかもしれません。というのはわかりませんので、ただ、これ、まずこの、沿道のところについている、署名ございますね。これも含めて、これは間違いなく、宮沢商人がお作りになられているフォーマットでしょうか。どうですか。
宮沢商人。
おそらくそうだと思います。
清水委員、確認をいたしますが、この携帯の番号と、i モードの携帯が入っておりますが、これは、ご自身のもので間違いございませんでしょうか。
宮沢商人。
はい、携帯の番号は私のもので間違いありませんが、 i モードはおそらくこれ当時、まあ、結構 i モードの変えるもんですから当時、使ってたものじゃないかなと思います。
それでは この内容に書かれていることがですね、実はこれが、12日という日付になります。ですから、稲荷山のお話をされて、現場を見られた、まあ、次の日ということになります。まあ、午前12時というか、お昼の12時ということになるか、午前夜の12時ということになるかというふうに思いますけども、この時のことで、ここに書かれている言葉では、ご自身が考えられたことか、権利と打ち合わされたということが、明確でないということでよろしいんでしょうか。宮沢商人。
あ、すいません。あ、ごめんなさいね。いいですよ、いいですよ。
もしちょっと時間いただけるなら、読まれた方が。
そうですね。ちょっと目を通してください。
はい。
はい。
あ、それではちょっと、はい、はい。では、資料の3というのもございますので、いいとお伺いして、はい、よろしければ、はい、先にお渡しいただいて、若干読む時間を作らせていただきたいと思います。
は
い、
わかりました。お見せください。
それでは、はい、
はい、
はい、では実はこのメールは小田原商人にはあまりご関係ございませんので、小田原商人の方からも尋問を進めさせていただきたいと思います。平成14年12月2日、平成14年12月2日であります。時のプロポーザル、この稲荷山のプロポーザル選定委員会にお入りになり、同日6日、4日後ですね、同委員会を抜けておられますが、これはご自身のご意思だったんでありましょうか。
小田原総理、ちょっともう一回、すいません。
平成14年のですね、12月2日にプロポーザル委員会に、入り、
はい、
当月6日、だから12月6日ですね、委員会を抜けているという記録があるんですが、
抜けている。
はい、辞められているという記録があるんですが、ご自身のご意思でしょうか。
小田原総理、全くそういう意識はしたことないんで、きっと外されたんじゃないですか。
では、じゃあ、入ったかどうかからまずいきましょうか。入られたことは間違いございませんでしょうか。
そんな意識もありません。
はい。ということは、お聞きをいたしますが、ご自身では、入ったという意識もなければ、当然、やめたという意識もない。まあ、失礼なやつですが、それが動いて、勝手に動いてたと。こういうことでよろしいんでしょうか。
小田原商人。
私の通りで、ご指示に従って動いただけです。
ってことは、入ったという連絡、辞めたという連絡はもうなかったということですか。
小田原商人。
はい、覚えてませんが、そうじゃないかと思います。
はい。その後、というか、さっき言ったその、14年の12月以降です。田中知事とお会いになった機会はございますでしょうか。
小田原商人。
田中知事とは、述べで数回はお会いしています。
清水委員、おそらくその記憶遠いかもしれませんが、その折、このプロポーザル委員会の出たり入ったりの話ですが、何か知事からお話を聞いた記憶はじゃあございませんか。
小田原商人。
私は田中知事に数回今、会ったと言いましたけど、稲荷山の件で会ったことは一回もありません。
清水委員、わかりました。それではお聞きいたしますが、このプロポーザル委員会の委員長さんのダンさん、ダン先生というかですね、この方は、前からご案内でしょうか。
小田原商人。
この、稲荷山の、審査員を、やるように、言われて初めてお会いしました。
はい。清水委員。ちょっと待って、審査員になるように言われたとおっしゃいましたが、それがいわゆるプロポーザル委員会なんでありますが、それに入れと言われたってことはご案内だったわけですか。
小田原商人。
そうですね、委員になるように、審査委員になるように、事務部からじゃないかと思いますが、要請があったと思います。
清水委員。で、抜けた、まあ、やめたというのか抜けたというのかそれはわかりませんが、そのことについては、じゃあ、連絡もなければ何もない、ということでしょうか。
小田原総理。
審査員を抜けたということですか。全くその意識は今初めて聞きました。
はい。清水委員。先ほどですけども、ご説明の中で、外されたんではないかなというふうにご感想をおっしゃいましたが、この外されたという意味はどういう意味だったか、ご案内になりますでしょうかね。
小田原総理。
まあ、いろいろ内部で、よくわかりませんが、 なんていうか、はっきりは、今、はっきりとどういうものかって、何か、私が、必要じゃなかったんじゃないかろうかと思いますけど、もしそういう内部でそういうことがあったならば、そんなことも初めて聞いてますんで。
全然。もちろんこれは当時のことでありますし、思いでありますので、ただ、今おっしゃったように、いらないのかなと思われたというお話だったですが、もしですか、そういう何か心当たりがあるならば、お聞きいただけますか。
小田原商人。
全く感じません。
清水委員。それは北川原設計事務所というのは、ご存知でしょうか。
小田原商人。
私、東京芸術大学の建築家で長く講師をやってましたから、北川原さんのことは知っております。
清水委員。知っておるというのは認知しているという言い方なのか、認知しているということなのか、よく知っているというなのか、内容も知っているというなのか、信仰があるという、それにも教えていただけますか。
小田原商人、
知っているという程度です。
清水委員、
それでなりません。名前を知っているという程度、ということでよろしいでしょうか。
小田原商人、
その通りです。
清水委
員、それでは残りのプロポーザル選定委員会のメンバー、それは、ご案内だと思いますが、その中に、知っておられる、いわゆる旧来から知っておられる方はお見えになりますでしょうか。
小田原商人。
みんな初めての、出会いです。
清水委員。はい、ありがとうございました。それでは宮沢商人、そろそろよろしいでしょうか。
はい。
では、若干先ほどした質問も、尋問もございますが、読まれていなかったようですので、もう一度改めてさせていただく部分もございますので、お許しをいただきたいと思いますが、この中で、できるだけその、構造、内蔵、すいません、失礼しました、木材を使うという記述がございますが、このことについては、すいません、失礼しました、内装だけでなく、ぜひ構造体まで木造を取り入れていただきたいと思いました。というような、記述。また、基本計画から練り直せば木造ということは不可能ではないというような記述。こちらございますが、これは、ご自身の当時のお考え、ということでよろしいでしょうか。
宮沢商人。
はい。当時どういう思いだったかというところまで思い出さなくちゃいけないんですけども、客観的に私読むに、おそらくそういう思いも、なるべく私気を使っていただきたいというふうに、西洋商を考えています。で、木造化にした方が、仕上げ材に使うよりも、当然木材の使用量多くなると思いますので、そういった思いもあって、このような言い方をしたかと思います。
清水委員。
はい。
それでは、この資料2のそのメールの一番最後のところにございますから、日頃は母がというふうにおっしゃっておられますが、お母さんであります宮沢雅代さんは、知事講演会であります品役会のことはよくあなたにはお話になりますでしょうか。
宮沢商人。
はい、品役会のことについてはあまり、親子の会話でも会社の会話でもあまり出ないのは出ないです。
それでは、遡ってお伺いいたしますが、田中知事にお会いになったとき、島田県議はあなたをどういうふうにご紹介なさったんですか。
宮沢商人。
はい。そこまではよく覚えてないです。
清水委員。その折、知事講演会の関係の話として、宮沢商人をご紹介なさったかの記憶はないということでよろしいでしょうか。
宮沢商人。
はい。そこまでは覚えてないです。
清水委員。では、資料の3の方に移らさせていただきますけれども。ここの部分にですね、こんな記述が出てまいります。島田県議に提出した意見書は先ほどの、こういうことですけれども、先ほどのというのは、島田県議に渡した資料というのは、先ほど言いました、その資料の俗に1、お二人の名前が連名で書いてある、県産材の利用促進について、これで、よろしいんでしょうか。
宮沢商人。
おそらくそうだと思います。
はい。
す
みませんね、急なこと申し上げて、この、3の、引っ掛かりが入る上の部分、3行目にはなりますかね、そのことを踏まえて知事に対する意見書を作成し、島田県に提出しておきました。再度確認いたしますが、これが、先ほど言った、この、県産材の利用についてという資料1でよろしいでしょうか。
宮沢承認。
立ち覚えないがそうだと思います。
清水委員。
それでは2枚目になりますので、ご案内いただきたいと思いますが、それができる設計業者を知事が選定し、そこに対し木造を取り入れる検討をしていただければ良いのではないでしょうかとございます。先ほどお聞きいたしましたら、あまり設計とかそういったものには宮崎にも詳しくないという話だったんですが、このことは、どういう、誰から、いわゆる意見を取り入れたか、まあ、そういったことですけど、それはあったんじゃないでしょうか。
宮沢承認。
ちょっとよく覚えておりませんが、特にそういうことはないと思います。
清水委員、ちょっと大事なところで思い出していただきたいんでありますが、それでは、このことはどういう意図でお書きになったか覚えておられますでしょうか。
宮沢承認。
ちょっと、当時の文字だって今自分が読んだ感想になってるんですけども、よろしいでしょうか。まあ、私は木造取り入れるのに、まあ私なんかよりも、まあ、もっと専門的な設計業者さんがいるんで、そちらの意見を聞いてみたり、そういった人たちに木造を取り入れることを、進めてもいいんじゃないかなというようなつもりで書いたんじゃないかなと思います。
清水委員、最後になろうかと思いますけれども、この文章の最後のところになります。失礼な言い方かもしれませんがと書いてあるここですね。ちょっと読ませていただきます。失礼な言い方かもしれませんが、県の住宅部や施設課よりも設計業者の方が設計管理においてリズムをこなしていると思います。その具体的なデータかっこ前書いてますなどを持っているかも、まあ、これ知れませんだというふうに思っています、ね、これはあなたの具体的な提案だというふうに受け取ってよろしいでしょうか。
宮沢承認。
提案というよりもただ私の思いだと思います。
清水委員。はい、じゃあ以上で結構です。
今、尋問者の清水委員からの尋問は終了いたしました。他に委員閣議から関連した尋問がございますか。
はい、
宮沢副委員長。
私の方は別にこと言ってはありませんけれど、もし偽装という問題が出てきたときに対象になれば、大変今日遠くからお出かけいただいた小田原さんに失礼だと思いまして、ちょっと確認の意味をしますが、実は私どものところにはみんな持ってるんですけど、土木部から出ている、平成14年10月11日に今知事とお会いしたという、その後稲荷山へ行っている資料があるんですよ。そこで、先ほどその関係一切ないとおっしゃったんだけれど、ここで、小田原さん、この場所に行ってらっしゃるんですよね。
先ほど、
ちょっと待ってください。小田原承認。
はい、先ほど、私行ったと言ったでしょ。
あ、そうですか。
ええ、
はい、委員長。
そこで、いいプランだと思う、いい案ができればいい、地位が空いている、計算材の有効利用について大切だと思う。長野県にカラマツがふんだんにあり、ガルクにしておりが、私はカラマツに惚れ込んでいると。で、壁、木材した場合、運営と、こういう意見、それぞれ述べておりになりますけど、非常に重要なインパクトでもって、決定のところになっているということで、こういう意見が出てますけれど、これは事実としていいわけですね。
小田原承認。
そのような意見は述べたか、もしいませんが、その場所で言ったかどうかはわかりません。
宮沢君と。
そこのことについて、今、この記事録はですね、多分この住宅部で、同行した人間が全部これ書いていると思うんで、今後が違うということになりますと、またいろいろ出てくることもあって、そのことが、一つと。それもう一つですね、ここでの三者の意見を集約した結果で、このままで進んだ計画を木造化を図るために変更は必要ではないと思うと。内装等に木造を登用し、内装の木製を据えてもらえばいいと思うと。ということで、これ、島田県議も大体こんなことで、RC 像のお礼という形になっているんですが、どうもこの物語とすれば、宮沢さんとそれから、小田原さんが、木質化のことについて、強く主張されていらっしゃるというような内容になっているものですから、そこら辺のところだけ特に強く主張されているんで、島田さんはどうもここでは RC でいいんじゃないかと、これで言ってみようという話の内容になっているんですけれど、そこら辺のところでお二人が非常に強く木造化、というようなことでですね、知事との意見がこう、消耗しているようになっているんですが、その点だけちょっと、両者の方に、ご意見をいただければと思います。
小田原商人。
はい。その事態では、木造化という、意見はまだ出てなかったと思います。きっと、木質化、コンクリートの、RC で計画は進めて、県の方は進めていたようですので、それに対してできるだけ、目視化にした方が、断熱性とか、いろんな面で、ああいう学校ですから、いいんじゃなかろうかという意見をその場でですね、述べたんじゃなかろうかと思います。
宮沢商人。
はい、すいません。どの場所左側に右に行ったところですね。はい、まあ、でも私は常に木を愛してるんで、木をたくさん使ってほしいってことは、常に言ってるもんですから言ったかもしれません。ただ、ちょっとすみません。もしよろしいですか、はい、とか、先ほどから木造化ですとか、木質化っていう言葉が出てるんですけども、私もですね、ついつい両方を取り違えてお話ししてしまう部分があります。やっぱりこう、日頃使ってると木造ってつい言っちゃったりとか、木質と木言っちゃったりとかいう部分もあります。今日の私喋ったことも、混同して喋ってる部分も、多々あろうかと思いますので、その辺はご容赦願いたいと思います。あと。
はい、はい。いいですか、はい、はい。他に、はい、竹内委
員。ご苦労様です。先ほど来の、証言を聞いておりまして、一点だけ確認をさせていただきたいわけですが、これはお二人それぞれお答えをいただきたいと思いますが、この当時ですね、伊賀山学校につきましては、それぞれ、本社会とかですね、そういう皆さんで、長野、南部地域にですね、作っていただきたいという経過の中で、まあ、統合して伊賀山にしようという経過がありまして、そしてすでに、本社とのそれぞれ混乱が持たれましてですね、どんな施設にしたらいいかということで、利用者や保護者や地域の皆さんが、まあ、参加して委員会を作ってですね、そしてこの伊賀山の構造とかですね、そういうものを、まあ、一緒に作られた実は経過がございます。で、その前提に立ちまして、すでにこの時には鉄筋コンクリート作り RC という話で、私ども次回にですね、報告を受けておりました。その後、まあ、こうした、木質化、そして、木造という形の中で、まさに変化していくわけなんですけども、でこのことは当時の議会でも、まあ、大問題になりまして、保護者からも反発があったり、あるいは、その設計をめぐるような問題でもですね、いろんな話題がございました。でそれゆえに、まあ、今回こうして、一つの、まあ、それは一つの理由ですけども、まあ、百条委員会というものの中に、テーマに上がっているという経過がございます。で、ただ問題なのはですね、先ほどのメールを見てましてもですね、このことの計画を島田県議から聞き、内装だけでなく、ぜひ構造体まで木造を取り入れていただきたいと思いましたというところから始まって、宮沢総務が来たんですが、最終的に、この通りの、このやりとりの通りにですね、宮沢氏の、思いの通りに、その通りに実はなってきているという、まあ、経過があるわけです。 ですから、この計画を島田県議から聞きという、そのことはですね、このタイミングとして、この後、実質、もう決まってることが、要するに、ここで変わっていくっていうことですから、まあ、これ大きな問題なんですよ、実は。次回でもなることですから。で、その事実をですね、この時に、宮沢商人、と、小田原、商人、失礼しました。は、ご存知だったのかどうか、そういうことの経過をですね、問題だけど経過をご存知だったのかどうか、そして、そのことをどういうふうに受け止めておられたのか、この2点についてですね、それぞれご表現をいただきたいと思います。
はい。小田原商人からで結構ですか？
はい、小田原商人。どのような状態まで進んでいるかということは、私は全く感知していませんでした。
宮沢商人。
はい。当時ですと3年前の時点で、その私がこう見に行った人がそういった時点で、どの程度までっていうのは、ちょっと、それを知ってたかどうかっていうのは覚えてないです。ただ、案内される中で、RC で計画しておりますというようなお話は出たんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと予測ですけども、予測というか、考えの中で思います。
武井議員。
結構、新聞報道でもですね、稲荷山に関しては、それぞれ当時、報道がされておりました。で、どんな構造にするか、あるいは、まあ、新たな試みとして、地域の皆さん方の声を、まあ、反映したり、本社の皆さんの声を反映して作っていくんだというようなことも含めて、そうしたことに関する、まあ、報道の中のやりとりというかですね、そういうものは見たことございませんか。それは宮沢商人、結構です。
はい、宮沢商人。
はい、当時そういったものを見てたかどうかちょっと覚えてないです。すみません。
激しい。
しますと、この稲荷山に関してですね、ここに気持ちをですね、木を愛される気持ちが書かれてますけども、木質化、あるいは木造化ということについて、いつから、どの時点で、宮沢商人は関心を持たれたでしょうか。
宮沢商人。
まあ、何かあれば、断るたびに木はたくさん使っていただきたいというふうに考えておりますので、いつからと言われても、まあ、はい。
射撃員。
じゃもう一つだけ。そうしますと、この稲荷山の件に関しまして、知事のところに、それぞれ、行かれましてですね、そういうお願いをするという場面は、これは、要するに、もう一度確認ですけども、宮沢商人から、島田議員にお願いしたのではなく、あくまで、島田議員の方から、そういう一連の流れの中で、お話が、この計画を知ったということは、県議からですね、話を聞いたということは、島田議員の方からそういう話がされたという、それまで知らなかったということでよろしいですか。
宮沢商人。
本当は3年の前のことなんで、うつらうつらとしか覚えてないんですけれども、まあ、常日頃から、まあ、島田県には、言っております。なんかそういう、費用をたくさん使えるようなお願いができる場があったら、ぜひ、私もお願いしたいんで、チャンスをくださいってことは、常日頃から言って、そこんですから、その中で、まあ、チャンスをいただけたと。いった中で私伺ったということだと思います。
はい。武井議員。
そうしますと、そのチャンスをいただけたのがきっかけで、稲荷山は初めてこういうことで、知事会にお願いをしに行ったと。こういうことで、それ以上はそういう話はなかったと。こういうことでよろしいですか。
宮沢商人。
木をたくさん使ってくださいっていうお話も含めて、それ以前は特にお願いもしたことないですし、ただ県民はね、すでに日頃からいろんなものを使ってくださいっていうことは言ってますんで、ありますけども、特になかったかなというふうに。
ここで最後にしますが、稲荷山以外の施設についてですね、同じような事例というのは、木を使ってくださいというような、なんて言いますか、されかけていますかですね、心情とかそういうことは、島田議員は住んでやったことはございました。
宮沢商人。
はい。県の圧旋ではなくて、 あそこに行ってお願いしてみればとか、そういったことでいただいたことは、もしかしたらあったかもしれませんが、私自分で、まあ、いろんなところ出かけてって、言ってる場合もありますし、また、あの、木材関係の団体にも入らさせていただいてますので、そんな中で木を PR する活動もしております。ですから、あの、まあ、特に発生されてることはないと思います。
はい、柳田委員。
大変ご苦労様でございます。宮沢、署にお話を伺いたいというふうに思います。この市にですね、思いを込めて、木材に対するお話をされると、そして、市に対して、メールを送られると、ある意味で言うと、まあ、非常に緊張しながらのですね、行動だったかなというふうに思うんですけれども、この結果ですね、知事がどうしたのか、どういう決断をしたのかということに関しては、どういう形で認識をされるんでしょうか。知事の決定、自分がメールを送る、それに対してどういうリアクションとしてことが動いていったのかということに関してはどういうふうな認識をされましたか。
宮沢署に。
どういう認識と言いますか、どういうふうに知ったかということですか。
柳田委員。
この後、宮沢署には何らかの、行動は起こされないんですか。
宮沢署に。
この後は私、この山の件に関して、すいません、あんまり覚えてないです。
はい、柳田委員。
宮沢署にのですね、メールを拝見させていただいて、いろんな、家業のですね、おじい様がですね、どういうものに、尽力をされたというような思いがあった。そして、木に対する思いもご自身もお持ちになっている。その中で、ご自身が提案をした。そのことはどういうふうに県で受け止めをされたのかということに関しては、非常に関心事だと思うんですね。そのことに関しては、島田県議にですね、話を私提案しましたけれども、どうなりましたかねというような問い合わせをされなかったでしょうか。
宮沢署に。
正直言いますと、覚えてはいません。したかどうかということは覚えてはおりません。ただ、何らかの形で、再検討されているということは、私知りました。それが新聞だったのか何かは、またまあ、業界紙だったのか、どれで私知ったのか、ちょっと、覚えていないです。
柳田委員。
業界紙というのは、どういった業界紙を、日頃ご覧になってますか。
宮沢署に。
いわゆる、真剣新聞ですね。
柳田委員。
島田県議からその結果について、同じご同僚でもございますし、お顔合わせをする機会はあるのかなとも思うんですけれども、その中で、こういうふうになったよというようなことに関してはすみません、重ねてでございますけれども、お話しした記憶というものはあまり素直ではないということでございましょうか。
宮沢さんに。
はい、素直ではないです
。柳田委員。
その辺は非常に、あまりこう理解ができないんですけども、非常にこう関心事だったですね、宮沢商人とすれば、市に働きかけをする、提案をするということも、そして、県の皆さんが、じゃあ一緒に行くわけですね、稲庭の養学校に。で、実際そこで一緒に歩く。で、宮沢さんとしてもすごく木を愛している。このことをやってくださいよ。私はこの週末計算してみます。形でこう提案をしたりする。それに関しては、その後は、やはりあれですか、重ねて恐縮ですけれども、何もなかったですか。
宮沢さん。
はい、まあ、柳田先生におっしゃると、非常に自分の中では関心であるべきだと思いますし、そうだったと思います、当時。ですので、関心でしたんで、まあ、いろんな新聞等々をこう見ながら、また、もしかしたら、そういった会話を県議ともしたかもしれません。ただ、県議としてはそれを本当にしたかというと、定かではないですが、新聞等々もいろんな情報を含めて、私は、それが再検討されてる、木質か木造かわかんないですけど、再検討されてるということは知識として、当時、提案したと思ったと思います。
はい。はい。宮沢副委員長。
先ほど、もう一回すいませんか、小田原さんにご迷惑かけていけないので、すいません、ちょっと確認させてください。 小田原さんは先ほど RCD っていう、RC でっていう風に認識されたとおっしゃられてましたよね。そういうことでっていう風におっしゃってます。それ、事実です。いいですね、それで。
小田原商人。そのように進んでるということは、前から聞いております。
宮沢君と。それで、稲荷山を見に行くときも、そういう感覚でおいでになられたということでいいわけですね。
小田原商人。
その通りです。
宮沢君
と。私どもの資料によりますとですね、いただきました、これ、住宅部から出されたら、10月10日の日に知事がですね、稲荷山を木造にしたいってことを言ってるんですよ。それで、その資料の内容をずっとしましたらね、で、職員にいろいろ聞いてもなかなか工期が遅れるとか、今までやってきたのが遅れてしまったりして、開業が遅れてしまうと。ですから、地元の近畿者なんかも、本当問題になりましたよ。一年遅れてしまうってことは非常に困ることだと。ということでですね、11日翌日、技術的なことを考えてみたいということで、そこにですね、3回のお説間に、当時の企画局長、田山さん、それから住宅部長、それから、島田健二さん。それから、小川商人。それから、宮沢商人。が呼ばれてるんですよ。そういう記録があるわけです。でね、そこでもって、中村住宅部長は、循環社会の構築を公約に挙げているので、稲荷山用語について木造でやりたいという、知事はこれ言ってるわけですよ。ね。それで、それを受けて、小田原商人、宮沢商人、それが先ほど言われた権田さんという、の意見を聞いて、木造化を進めると。それで、地上の論理で決めるのは、問題を残す後々、それから現場を見て判断してほしいということでですね、その方を見てるんですよ。そのさっきのですね、表現とちょっとニュアンスが全く違うんですよね。つまり木造化するということで、はっきり決まって、いわゆる承認が呼ばれているわけですよ。基本的にですね、先ほどの話のね、ニュアンスとは、基本的に違うんですね。どうぞ。
小田原さんに。
その通りだと思いますが、父は、なんとか、そういう、RC で進めていたのを、県産材で、県の資源で、県の技術で、県のそういう建築物を、作っていきたいという大変大きな思いがあったんじゃなかろうかと思います。それで、裏付けのために我々も、また宮沢さんも含めて、意見を、聞きながら、それに近づけようとしてきたんじゃなかろうかと思います。
宮沢さん、
そういった、超過ですか？そういったお話があったってことは私全然存じ上げないそうですけれども、ただまあ、こう、私まあ、常日頃木を愛しているものですから、人を見ると、ああ、この人も多分木を使いたがってるなというふうに思うのが常でして、まあ、当時、父のエネルギーもそういうふうに私受け取ったかというところもあるんじゃないかなという思います。
宮沢君長。
それでですね、木工技術宮沢さんのところですね、単価表って先ほどお話がございましたね。単価表を、住宅部から、島田県議がいただくわけですけれど、それは、記録でもってはっきりしているものですから。で、その中でですね、宮沢さんのところにですね、検討させるって明確に記録に出てるんですよ。それで、先ほどの、答弁とはですね、だいぶ食い違っちゃうんですね。私の立場からすれば、議長とかそういうことをさせ、せっかく出てきていただいたのに、立場としてそういう状況にしたくないもんですから、ここら辺のところを、しっかりとしたご証言をね、いただければと思って、再度ご質問させて、ご尋問させていただ
きます。宮田さん、よろしいですか？
はい。
はい、
先ほど私どのようなご答弁をしたでしょうか、と言いますと。
そういうのはっきりとしたものじゃなかった。
はい。すいません。本当に、すべてをはっきり記憶すれば、いろいろ発言、こう、覚えてることをお話しできるかと思うんですけども、なんせ3年前のことで、なかなか覚えていない部分もあります。ですから私も、覚えてない部分ははっきり申し上げられないことだと思います。
はい。宮沢君長。
わかりました。それでですね、結果的にこれ、木造化になってですね、一応遅れるような形になったりもしたわけでございますと、わかりました。じゃあ、私どもはそのくらいにしておきます。
はい。
他にございますか。はい。以上で、小田原武史証人、宮沢博一証人に対する尋問は終了いたしました。証人各位におかれましては、大変お忙しい中、また遠慮をお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。本日、出頭を求めた証人に対する尋問は全て終了いたしました。次に、削除調査権に基づく記録の提出要求についてであります。各会派から提出を希望する記録の一覧表がありましたので、各会派から順次発言願います。いいですか？はい。それでは記録の提出はなしということで、よろしくございますか？はい。それを決定いたします。次に、はい。宮沢副委員長。
次回の削除委員会の、開会の件でございますけれど、
今日、今、議長の方に先ほど、政府委員長でお伺いをいたしまして、先ほどの、出頭拒否の問題の認定の問題につきまして、ご報告をいたしました。その経過を踏まえまして、月曜日の朝、8時45分にですね、議長とお会いをすることになります。それを受けて、何らかの、改正をさせていただきたいと思っておりますので、そのようにご理解をさせていただきまして、次の改正につきましては、口頭連絡ないしは、文書に、批准文書の連絡にさせていただくように、お願い申し上げたことでございます。よろしくどうぞお願いします。
はい。ちょっとお待ちください。本日は以上で委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。